皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は足し算で作る未来と引き算で作る未来という話なんですね。皆さん加減上場というのはよくご存知だと思いますね。足し算と引き算、掛け算と割り算ですね。足し算と引き算というのはちょうどあれですね、温度計みたいな世界で、0を起点にですね、一度増えればプラス1、さらにもう一度上がったらプラス2で、一度下がったらマイナス1、二度下がったらマイナス2と。財布の中のお金も同じですね。今1000円ありますと。で、500円入ってきましたら、プラス500で1500円。そこから800円使いましたってと、1500円から800円を引いて、で、700円と。で、そこからじゃあ今度1000円を使いましたと。おお、マイナス300円になると。マイナス300円どうするのと、借金をすると。はい、当座貸し越しで借金をすると、300円使えるわけでありますね。そういたしますと、このマイナスというのは借金をするということなんで、まあ、財布の中のお金の出し入れというのはですね、まあ言ってみますと、この足し算引き算でありますね。それからビジネスを大きくしたり小さくしたりというのは今度はね、むしろですね、掛け算割り算なんですね。掛け算割り算というのはですね、元が1ってとこから始まるんです。ピザ1枚。この最初の1から始まるんですね。この1がだから、まあ創業時のその会社みたいなもので考えましょうかね。創業時の会社の規模みたいなもんですね。例えばお店をやっててもう一店舗を大きくすると同じものがもう一つできるわけでしょ。お店もう一店舗だから、だからこれかける2なんですよ。だからピザで言ったらピザ1枚の次はピザ2枚ですね、だからその会社はまあ特にお店を増やすなんて場合はですね、むしろあれは掛け算の世界でかける2かける3で2店舗3店舗増やしていく、基本的にはそういう世界ですね。同じものがどんどんできますから。じゃあその会社を小さくするという時もですね、例えば今10店舗あると、10店舗あってこれ半分にするってことは10を半分にするわけですから、まあこれピザを半分に切ることになりますね。あるいはそれをもっともっと小さくして、で創業時に戻しちゃうっていうのは、まあそれ10分の1にしちゃって創業時に戻しちゃうってことになりますが、創業時に戻すって言ってもそれゼロにはならない、ゼロより下回ることはないわけですね。はい、どんなに小さくなってもゼロで、だから借金は残るかもしれないけども会社にマイナスってないですよね。会社の存在にマイナスってことなくて、まあ限りなくなくなって見えなくなってゼロになってそれで終わるということで、ですからこっちはまあちっちゃくなってもゼロでマイナスはないですね。会社にマイナスってないんで、借金のマイナスがあっても借金があってもですね、会社そのものはマイナスはないですから、ゼロからもう大きくするのはまあ無限に大きくできますから、まあ、ゼロから無限大と2種類あるわけですね。で、多くの人たちは、まあ会社の運営とか考えるときですね、この掛け算の世界で今皆さんやってるわけですね。掛け算の世界こそですね、まあ多くの人たちにとってみると会社の運営の基本なんですね。だから例えば今、どれだけの会社の規模であると、来年これを何パーセント拡大しようかと。何パーセント縮めようか、これ全部掛け算割り算なんですね。はい、規模の世界は掛け算割り算の世界で、ですからまあ1を元にしてですね、この1を増やすか減らすか、増やすか減らすかっていうと1を何割増しにするか何割減にするか、パーセントの世界で皆さん考えてるんですね。でこのパーセントの世界っていうのは、こう成長がどんどん早い時とかですね、変化率が大きい時にはすごく意味持つんですね。しかし経済が毎年あまり変わらない、今の日本だと本当なんか成長率がほとんどゼロでしょ。成長率がほとんどゼロっていうのは確かに成長はしてないんですけども、江戸時代と同じでですね、江戸時代中期以降と同じで変化しないことが大事だと思ってる社会はこうなっちゃうんですよね。今の日本人ってなんか変化嫌いますよね。外国人と比べても今極端になんか平成に入ってから日本人変化嫌いますよね。新しいことやったらみんな寄ってたかって潰しちゃうわけですね。で、なんかするのと何もしないわけですよね。まああれがいいことと全然思いませんけども、なんかそういう精神構造になってるでしょう。要するにだから今あるものを変えないと、増やしもしないし減らしもしない、 維持していくということをやってて、だからそういう世界はまあパーセントって意味がないんですよね。なんかある一時これが成功したと思われるものがあったら、それをずっと守り通すと、江戸時代のですね、あの武士みたいにですね、例えばその関ヶ原の戦いで功績があって、いくらの禄をもらったと、だからそれをずっと守り通すと、でそこから先100年ぐらい経って150年ぐらい経ってなんかプラスの功績があったからさらにそれがご家族になったと、反対に不始末があったから取り潰されたと、だからその原点はですね、その去年に対して何パーセントではなくて、その一番初め財産をもらった時からの変化だけで考えると、なんかどうも今の日本そんな感じですよね。江戸時代中期以降と同じなんじゃないあれ、そのパーセンテージで前期比なん かとか割合でどうこうあれがあったり下がったりなんか実は考えてなくて、現状維持さえできればいいと、守ればいいという世界じゃないかと思うんですね。しかしですね、これもですね、結局その1という元がね、時代遅れになったら全部終わりになっちゃうわけですよ。江戸時代で言いましたら、まさにその徳川ですね、徳川が潰れればですね、その1も2もないわけですよ。これで終わっちゃいますから、そうするとやっぱりその、まあ、考え方としてはこのまま続けていけるのかなって話になりますよね。本当にこのまま続けていけるんですかっていうところが本当の問題になってくるわけで、そうするとこの位置を変えなきゃいけない。まあ明治時代になったらね、その江戸時代の幕藩体制がなくなったから、その位置という基準そのものが消滅するわけですよね。まあこういうことがありますから、あんまりその変化を拒んでるとですね、種なの元がね、消えちゃうことがあるんです。ですからこれはいつまでもねこういうことやってるとですね、結構あと大変ですね。一方足し算引き算の方はですね、これあの結構会社の中でですね、未来を考えるときには結構それ分かりやすい話ですね。今言ったですね、掛け算割り算はですね、会社の規模に注目した話なんですよ。会社の規模に注目して、今の形をまあ言ってみれば相似形で大きくするか相似形で小さくするかって話なんです。今10店舗あって、これを15店舗にしようかっていうのはまあ、今の会社を総事系でちょいと大きくするって意味でしょ。でじゃあ今の10店舗を7店舗にするということは、総事系で小さくするってことで、やってる仕事の内容は変わりませんよね。でそうじゃなくて、今度はですね、会社の中にあるいろんなビジネスをですね列挙してみるんです。会社の中に今もう関連事業含めて10個ビジネスやってるといった場合に、この10個をですね12個にするっていうのはプラス2なんですよ。10個のうち3つやめちゃうっていうのはこれはマイナス3なんですよ。これは総事系にするんではなくて、会社組織の形を変えるってことになりますね。その場合はですね、足し算引き算で考えた方が合理的なんです。わかりやすいんです。会社の持ってる能力、会社のなんかやってるビジネスが今いくつあるか、これをいくつプラスしていくつマイナスするかですね。じゃあこれあのゼロを下回っちゃった場合はですね、それ会社その能力売っちゃうってことですね。はい、売っちゃって、まあ言ってみれば自分ではないとこでその会社運営してもらうわけですよ。ゼロではなくてマイナスにしちゃうってことは、自分以外の人にそれ運営してもらうってことですね。だからまあ言ってみれば会社あるんですよ、でも他の人がやってるわけですよ。でだからその能力は他の人の能力になっちゃったから、まあマイナスだと、まあそういうふうに考えておいていいんじゃないですか。そんなことでですね、プラスマイナスってやり方ありますね。で今みたいな時はですね、掃除系で大きくするちっちゃくするではなくてですね、やっぱりこの、どんな能力をプラスしようか、どんな能力をマイナスしようか、まあ、これで考えていかないと結論が出ないことが本当に多いんじゃないかと思うんですね。掃除系の元が揺らいでますから、その時多くの人はですね、まずプラスで考えるんですよね。何かできるようなものはないかと考えるんですね。しかしですね、まあそれで実際にそういうね意欲があってですね、いろいろ自分で資格も勉強したり、いろんな縁を持つこともそれすごく重要でやってみていいと思いますが、結論としてですね、どこで安定したかと、結果的にその人の人生新しい時代が始まってどこで安定したかを考えると、結構マイナスで安定してる人が多いんですね。あまりいろいろ試してみたんだけども、あまりパッとしなかったと。で結局何かマイナスしてそれで安定したっていうケースはすごく多いんですよ。なんか諦めてみるんですね。もうなんか給料諦めちゃったとかね、そんな高い給料もらうの諦めて、そのお金の範囲で生活する道を選んだとかね、あるいはなんか、一番は見栄だよね。 はい、一番が見栄なんですよ。この見栄を捨ててね成功したってのを見るし、それからなんか未練ってあるんですよね。どうしてもねあれをやりたいこれをやりたいっていうその未練をね断ち切った時なんか成功することもある。このそれからやっぱり人間関係ですね。このなんかもう絡まり合っちゃった人間関係をやってるうちは成功しないんで、この絡まり合っちゃった人間関係をやめにすると言うとですね、なんか見えるってことがあるんですよ。まあこの引き算はですね、まあ慣れてくると最初から何を引き算して次やろうかってなんか頭動くようなんですよ。本当慣れてくるとね、今度なんか新しいことをやろうとした時ですね、まあ、能力的にも時間的にもですね、体力もなんか手一杯ってことありますよね。手一杯になっちゃったらできないからなんかやめなきゃいけないのよ。でやめるには全部段取りがいるわけですよ。でいきなりほっぽり出しちゃうわけにいかないから、ちゃんと段取りをして先々のことを考えて、でやめるものやめないとね、準備してからやめないとさ大変ですから、で準備してやめて、でその能力時間体力に余裕ができたところで新しいことやると。だからこれも先々考えなきゃダメなんですよ。今だけとか明日までじゃダメでね、先々のことを考えるからそういう一連の行動がですね大変スムーズにできるようになるわけですね。それすごく大事なことだと思いますね。で、まあ、いずれにしましてもですね、そのまあマイナスっていうのはまあ今言ったようにちょっと考えてやらなきゃなりなんですが、やっぱりマイナスするとですね、それはやっぱりなんかね余裕生まれてくるわけですよ。今過労とかねいろいろありますけども、まずやめて考える、やめてから考えるっていうのもあれあながち悪い方法じゃないですね。私いろんな方見てきましたけども、まあ何も将来決まってないんだけど、やめてから考えて成功したっていうのは人結構いるんですよね。でやめて何が起きるかっていうとですね、非常になんか日常と違う、今までの日常と違う生活が始まるんですね。うん、なんかいろんな意味の不安っていうのも大きくなってきて、だから感性が研ぎ澄まされてくるんですよ。まあいつもね本当になんか仕事のこと生活のことに頭がねもういっぱいで、問題意識も凝り固まってるのがですね、やめたりするとそれ外れるでしょ。外れるとですね、なんかそこでまあ今までとの常識では人生動かなくなるわけだから、どうしようということである意味とその感度が上がってくるように感じるんですよね。人としてのこう感性と申しますか、感能性と言いますか、感受度がね上がってくるんですよね。そうすると例えばね、思わずこう天気のことも気になってくるしね、それからその人々のね姿とか接するもの全てやっぱなんかですね、よりビビッドになんか見えてきますよね。よくあの体を離れるとですね、にあのね、よく臨死体験者って言うでしょ。臨死体験者がですね、体から、まあ、あの霊魂が離れると異様にその感性って言うんでしょうか、感覚器が鮮明になると言いますけども、あれ会社も同じですよね。会社でのんびり働いてるうちはですね、まあ、なんか全然感性鈍くてですね、惰性で働いてね、まあ、考えることといえば今日の 昼ご飯何食べようかぐらいだったものがですね、やっぱいざやめるとですね、いやこれからどうやって飯食うかなとかですね、何をどうやって営業しようかなと思うとですね、すごい感性豊富ですよね。だからあの言ってみれば、それまでは自分のね、目の前のことしか考えてなかったのが、やっぱりいろいろ考えるようになりますよね。確かに感性はですね豊かになって、反対に今の自分の感覚ってのはあまりなくなってきますよね。だって今自分昼何食おうかなってのんびり考えてる暇なんかあらしないし、それからね、そんな今年の年末はどうしようか、そんな余裕あることなんか言ってられませんかな。それはなんか結構必死にですね考えていくと、今の自分の肉体とは全然別のことを考えてる時間が長くなりますよね。あれは同じだと思うんですね。でそのようにですね、こうマイナスするとですね、結構ね感性冴えていくんですよ。このマイナスにした時に感性冴えていくんですよ。今までやってたことをやめるとですね、まあその分感性が冴えてくるっていうことは、私あれ本当にたくさんあると思うんですね。で冴えてきた感性で何か見つけていくとですね、やっぱそれは見つかるものも私かなりあると思いますよ。特に私感じるのはですね、人の縁だよね。物はですね、なんかまあ感性あってもなくても物はやっぱ物なんですよね。やっぱりそこにあるもので、例えばどんな商材があるとか言ってもね、まあ、お金も物ですよね。まあ預金通帳の数字がね、まあ多少上がるか下がるかの問題じゃないですか。 でもやっぱりその人ってですね、もっと違いますよね。人っていうのはそういう数字でなんか表せないものがあって、こう思いがけない出会い、思いがけないなんか人の縁から一気にこう頭の中切り替わって人生が新しいスタートになることって本当にあるんですよね。でそういうのっていうのはやっぱりその境遇に来ないとわからなくて、まあ言ってみれば、こう想定外の事態ですね。良き方向での想定外だな。良き方向での想定外がやっぱり人生変えることってのはすごく多いんですね。そういうのってしかしですね、こういうなんか変わんなきゃいけないなとか行き詰まったと思った時に引き算しないとそういう感覚って出てこないんですよ。なんか身を守るとかですね、あるいはなんか今の生活をどうしても守りたいとかね、今の自分の専門を守りたいとか、今に執着するとそういうなんか感性っておそらくっていうか全然湧いてこないですよね。なんかね、こう趣味でね、今の生活が安定して趣味で何かこう物事をやるのと、今の生活がなくなっちゃったとか危うくなった時に次を必死で求めるって時に見えるものって全然違うんですよね。そこのところはすごく重要だと私は思うんですね。だからやっぱりこの引き算っていうのは人の感性を高めるし、まあプラスでなんかいけばいいですよ。プラスでなんかやってみてですね、これ成功したというならそれ全然問題ないんですけども、どうもプラスでうまくいかんと、プラスではどうもうまくいかんと、ってか何プラスしていいかよくわからないとねえっていう時はですね、まあやっぱりなんか引き算してみたらいいんじゃないですか。でその引き算の中にはまあね、その自分だけで解決できるものと、例えば家族の協力がいる場合とかね、いろいろあるわけですよ。でやっぱりそういうのはやっぱりちゃんときっちりやらないとですね、めんどくさいだけですから、きっちりやればいいわけで、そのためにやっぱり自分自身がまず納得しなきゃダメだよね。 100% ではないにしろある程度自分自身が納得しないと周囲への説得ってできませんから、そこはだからやっぱりとことん自分で考えてやっぱり試してみるという積極性がいるんじゃないですかね。だから本当のところはね、デフレみたいな状況、デフレが続いてね、世の中が沈滞して動かなくなっちゃったら、むしろアヒルの水かきじゃないけども、その水面下は動いてなきゃダメなんだね。水面下で必死に動いてないとその次が見えてこないと思うんですね。そこのところがすごく重要で、その動くときに足し算がなんか今一つよく分からなかったら引き算でやってみることですね。相似形は求めないと。まあ相似形を求めるためになんかね、スピンアウトする人ってたまにいるけども、まあそれで成功すればいいけども、相似形は相似形だから、なんかまあ言ってみればあとやり方だけの問題だよね。ところがやっぱり全然別の仕事とか別のライフスタイル選ぶっていうのは相似形ではないわけだから、そうするとそれっていうのは今自分の持ってる能力に何を足し算するか、自分の持っているまあ言ってみれば人脈だとか 何かに何を足し算するか、でその足し算がよく分かんない場合は引き算から始めてみると、これはもう言いそうにないなと、この部分はもうこれからしばらくは、まあ一生かどうかともかくこれから先とりあえず今は持ってなくていいなと思うのがあったらそれ手放してみるというところからなんか始まるっていうのはすごく多いと思いますよ。結構それうまくケース多いと思いますね。しかしこう引き算してうまくいかないケースがあるとするとですね、引き算したショックで腰が抜けちゃった場合ですね、そのこんなに厳しいとは思わなかったと、こんなになんか辛いとは思わなかったと、なんかその先々のことに対する見通しが甘かった、そのために腰が抜けちゃったっていう人はですね、だけにしもあらずなんですね。その場合はやっぱりですね、やっぱりこう準備不足だったなとしか言いようがないですね。やっぱりですね、こう自分で漕ぎ出すためにはそれなりの準備はいりますね。であとはだから勢いで乗り切るかですね、勢いで乗り切っちゃうってことはやっぱりやればできます。それなりになんか、まあ、泳げない水泳でもですね、なんとか向こう岸に泳ぎ続くってことはやってできないことはないですね。だから、まあ、頑張って泳いでみるということはあると思います。で、あとは最後は縁だね。もう全部手放しちゃってうまくいかないと。まあ、小室さんのとこじゃないけどもさ、結婚して、就職するつもりがですね、試験落っこっちゃったと。ああいう話って世の中実は多いんですよね。結婚して、新しい仕事やろうと思って、何その守護者受けたら怒っちゃったと、ああいうことって世の中結構あるんですよね。でそこは今度はだから自分たちの努力と人の縁でね、人生切り抜けていくわけで、 そうすると思ってもみなかったような新しい、もっと広く温かい人生が広がってるってことはよくあるんですよ。だから悲観するんじゃなくて、むしろね、腰抜けるんじゃなくて、そこでなんとかなるさと、なんとかなるさと思って新しい縁を広げていくとですね、なんとかなることが多いですね。特に日本はそういう国じゃないかな。あんまりそういうところ切り捨てならないですよね。まあそれもこれも縁次第ということなんですね。まあそんなことで今一つですね、この先どうするか考えてもいい時期に入ったかなと思うんで、もう一回皆さんもいろいろ考えてみていただいたら嬉しいかなと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、足し算で作る未来と引き算で作る未来ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。